こんばんは、ポポンプグニャラジオですということで、まあ今日は都知事選がね、もあって、もう、ゼロ打ちっていうかですね、もう8時ちょうどに小池百合子さんの、当選確実っていうのが出たっていうことでね、まあこれはもうね、はっきり言って、もう中盤情勢が出たぐらいからね、もう鳥越さん、野党共闘の鳥越さんはもう負けるなと。いうのはね、もう、はっきり言って、もう誰もが分かってたんじゃないのかなと。ほんで、昨日、ダメ押しでというかね、民進党の岡田代表が、代表選に出ませんと、不出馬を表明したということで、もうこれはもう、都知事選の最中にね、こういうことをするっていうことは、もう大差で、やっぱり鳥越さんが負けてしまうんだろうなと、もうこれはもう情勢、調査、各種の、見てもそれはもう明らかで、まあ得票率も今NHK のでは 99% の開票率なんですけども、まあほぼ 100% と、鳥越さんは130万票、小池百合子さんはもう290万票、これ得票率 44.8% と、もうほぼ半分、取ってると。でまあ自民公明の増田さんもですね、鳥越さんより多く、取ってて179万、180万票ぐらいと、ということでね、まあ、だから本当に鳥越さんは僕はまあ頑張ったとは思うんですけども、ただやっぱりもうこういうのはね、鳥越さんでもジャーナリストっていう著名人っていうことで、やっぱもう序盤でぶっちぎり。リードぐらいじゃないと難しいんじゃないのかなと、もう知名度でね。でしかも、まあ、演説も1日1回2回と、うん、他の候補は、8回9回ぐらいやってるのにとそっから言ってもね、それは難しいでと、もう序盤でも、小池鳥越せると、鳥越さんの方が名前が後になってたということでね、まあ、こっからもうちょっと手こ入れすれば、僕は逆転も、あり得たんじゃないのかなと思うんですけども、ただやっぱり野党もですね、票をまとめきれてないと。もう共産党ですらですね、3割が小池さんに流れていると。共産支持層のね。ほんで民進党もですね、東京連合は自主投票と。っていうのもね、東京連合っていうのは111万人いてるんですかね、組織が。まあ、そういう自主投票にしてしまったと。まあ、これでもバラバラになってしまうと、票がね。っていうことから言ってもですね、それはもう語れへんでと。これはもう、その末端の運動してる人がね、どれだけ頑張ってもですね、これはもう取り返せないと。うん、だからこれは何が悪いかというと、やっぱり野党の選対の見通しが甘かったと。せっかくね、宇都宮さんにも、降りてもらってね、だからこそもうちょっと組織票を固めてですね、野党共闘、野党共闘だっていうのも、それ終盤になってからですからね、もうそれも追いつけないと、その時点で、あと野党共闘を前面に出したとかっていうね、まあそれはもうね、難しいなと、まあというのを思いますね。だから鳥越さんの130万票っていうのはですね、まあ この間の東京選挙区参院選でね、蓮舫さんが110万票を取ったと。まあ、それにプラス20ぐらいしかなかったと。まあ、いかに野党がまとめきれてないかっていうね。まあ、だから野党も、その自力というかですね、こう、もともと持ってる力っていうのがやっぱり足りないんだろうなと。だからそういう意味ではもっと野党はですね、頑張らなあかんなと。っていうのは思いましたね。だから週刊誌の影響、鳥越さんの女性問題はね、僕はね、全くなかったと、言い切っていいと思いますね。なんでかというと、まあ、終盤の、世論調査でですね、こう人柄でやっぱり鳥越さんがトップだったと、まあ、いうこともあってですね、これ女性問題があったらもっと、人柄がドーンと下がったりとか、そういう変化はあったと思うんですけども、それがなかったと。っていうことはですね、やっぱりね、その、鳥越さんと、まあ、野党の力がやっぱり、ちょっと足りなかったのかなと、野党がね、野党が特に足りなかったと言えるんじゃないのかな。もう週刊誌の、文春報、その次は新潮も載ってましたけど、 もうそれはね、もうほとんどなかったと。2回目の新調なんかはもう出た時点でですね、もうこれも鳥越さん語れへんわと。これみんな思ってたっていうかね、もう情勢でももう小池さんリードとか優勢とかって出てたんで、もうそこで鳥越さんをディスる記事が出てもですね、それはもう全く影響ないと。なんか電車の中吊りに、すごい、こういう鳥越批判の女性問題の中吊り広告っていうのが一色だったという話も聞きましたけども、まあそれもね、まあほぼ影響ないと。それはやっぱりその小池さん支持、積極支持の方に、無党派層というのも傾いていったのかなと。だからもう その時点ではもう無党派層の中には鳥越さんっていうのが、もう眼中になかったと言ってもいいのかなと。だからやっぱりね、序盤でもっと、頑張るとか取り返さなあかんかったと思うんですけどね。まあ、そうすればもうちょっと接戦ぐらいに、持ち込めてもよかったんちゃうかなと思うんですけども、やっぱりそれは難しいなと。まあまあ、それは、今後の課題だなと、野党もね、野党共闘も、本当に共闘できるのかと、っていうね、やっぱもっと言いたいことを言って、どこまで譲れてですね、どこまで、譲れないかみたいなね、そのちゃんとした方がいいんちゃうかなと、遠慮し合ってみたいなね、っていうことではですね、やっぱりこんな結果になってしまうのかなと、思いますね。だから自分の各党それぞれ頑張るんやったら参院選ぐらいの、結果が出ると、野党票200〜230万ってね、まあだからそこは課題だろうなと。まあただ小池さんが、290万という、大量得票でも、やっぱりその、2012年、4年前に猪瀬さんはですね、もっと取ってると、430万票取ってると。それでも1年で辞めましたからね、特集会の、借入金問題っていうんですか、お金の、政治と金の問題でね。で、まあ、小池さんも政治資金問題っていうのが選挙中、選挙前から、言われてて、まあ、自民党にすればですね、小池さんは真っ黒だと。まあ、そういう声も出てると。もうすでに政治資金問題っていうのがいっぱい出てるわけで、いっぱいというか、その裏金作ってたみたいなのが、まあ、その報道されてると、まあ、それについて小池さんサイドっていうのは何も、答えてないっていうのもあってですね、これがやっぱり都議会でも追及されるんじゃないのかなと。猪瀬さんですらですね、1年で辞めたと。まあ、舛添さんも1年か2年ぐらいで辞めてるっていうね、これも政治と金の問題ですから。まあ、今回は小池さんにはですね、まあ、自民、公明、まあ、裏でついてたんですけども、表立って推薦はしてないと。まあ、自民党も、選挙後には小池さんを除名すると、まあ、いうことも言っててですね、まあ、もしこれで小池さんが、政治と金の問題でつまずいてもですね、まあ、自民、公明は、3回続けて政治と金の問題で辞めさせたわけじゃないという言い訳がね、一応立つと。いうこともあって、まあ野党はですね、まあ思いっきり都議会で、小池さんの、政治と金の問題というのを追及してですね、これ来年の都議選につなげればいいんじゃないのかなと。自民党公明党もですね、推薦してないですから、カバー、要カバーはのちゃうかなと。見捨てるんちゃうかなと。しかも、まあ小池さんというのは都議会のね、自民党の都議会のドンっていうんですか、内田さん。まあ、この人もいろんなね、問題あると思うんですけども、まあ、その人だって、小池さん許さないっていう感じでしょうし、また、あ、石原伸晃さんね、これ親子で批判してたみたいですけども、まあ、これも、小池さんに対してよく思ってないだろうなと。ということで、これからの都議会、来年の都議選に向けてですね、まあ、都議会で野党は頑張ったらいいんじゃないのかなと。まあ、そういうふうに思いましたけどね。まあだからやっぱりもうちょっと野党はね、力つけなダメだなと、思いましたね。いくら無党派で、小池さんに流れるって言っても、無党派が鳥越さんに流れても全くおかしくなかったわけでね。まあそこが野党の課題かなと。 ちゃんとね、ちゃんと勝てる選挙を作ってですね、士気を上げると、他の応援している人たちのね、そういう選挙をね、やっぱり僕はやってほしいと、思いますということで。まあ、ということで今日はこの辺で、いつもありがとうございますということで。さようなら。バイバーイ。